はい、前回に引き続き12年についてお話をしたいと思います。ですね。そういうことですね。そこで、まずその12年の一番最初が無明と言われるものです。こういうことですね。で、この無明のこれね、明の字、これは前回もお話をしましたように、この明かりというものは、これは知恵のことです。こういうことですね。だから無明と言いますのは、知恵がない心ってことです。はい。そこで、仏教で言われる知恵というのはどういうものかということについて、まず明らかにしないといけないですね。それがですね、402ページ。右から1行目ですね。402ページの右から2行目にですね、右から1行目です。すいません。402ページの右から1行目に、真実の知恵は実相の知恵なり。はい。実相の知恵。つまり、ここで言われている知恵というのは、実相を明らかにする知恵ということです。実相っていうのはね、ありのままの姿ってことです。だから私のありのままの姿が分かればですね、迷いがなくなるってことです。
分かればっていうか、
その部分日常の、
いやいや、ありのままの姿です。
心の姿、
いや、心だけじゃなくてですね、私を客観的に見たらどういう姿をしているのかっていうことが分かればですね、迷いが晴れるってことです。
この間のお話のように、私たちは実相を知らないで外のものに自分を照らし合わせてるから、
外のものに私というものを照らし合わせて、つまり私というものをね、重ね合わせて見てしまうと、その物事を正しく見ることができないんです。
実相と食い違ってる。
そうそうそうそうそうそう、実相と食い違ったものしか、私たちはね、その見えてないわけ。つまり私がいてですね、そして私のいわゆるね、ものがあったとしてですね、そのものをですね、私の思いを入れて見てしまうわけ。思いを入れるっていうのはね、例えば私がね、向井さんに何か、プレゼントをしたとする。ね。ペンをプレゼントしたとする。そうするとね、そのペンをペンとして見ることができないってこと。私の私の 私のペン。
私の。褒め
たのは私のもんじゃないでしょ。
いやいやいや、このペンを向井さんがどう取り扱うかということによって、うん、私はね、どう見られているかということを勘ぐってしまう。
そこらへんポンと投げられていたら私は仮に存在。
そうそうそうそう、このペンをね、こうああはいはいはいとかね、こういうふうにされるとね、私がそのようにされているのではないかと思って傷つくわけ。
じゃあ大事に大事にされたら、ああ自分のこと大事に思ってくれてるんだな。
そうそうそうそう。それが私の思いが物に、物だけじゃない、人の人にもこう重ね合わせて見てしまうわけ。だから物を物として見ることができない。
そういう心の持ち方か。
そうそうそうそう。
ね。実相を知るということは。
実相を知るっていうことは、この私と物とを切り離して見るってこと。これと同じように私自身に対しても、私というものがこう、なんていうんですかね、重ね合わせて見てしまっているのでね。
ね。うぬぼれ心で自分を見て
る。私というものをですね、重ね合わせて見るっていうのは、私の中にですね、こう、イメージを作り上げるわけ。ね、うん。私というのは、こういうものだと。ね。こういうものだというイメージを作り上げるわけ。それに、私というものを合わせようとするわけ。ね。例えば私は明るい人だとかね。そうすると、どんな時でも明るく振る舞わなければならないと思うわけです。
いつもいつもそんなことないかもしれないし。
いやいや、いつもいつもっていうふうにはいけない。できなくてもね、人前では明るく振る舞おうとする。
作り上げちゃうんだ
ね。そうそうそう、こういうふうに私というのはこういうものだというものを作り上げる。
心と裏腹でも作り上げて、
人の前で膨れ直してたってしょうがないでしょ。
え、
人の前で膨れ直してたってし
ょうがない。人の前では膨れ顔をしていないと思う。
なんだか
いや、そこがポイント。そうそう、一生懸命ね、そんな膨れ顔なんて私はしていない、膨れ顔なんかしてない、膨れ顔なんかしてない、そういう風に自分を思ってるんです。だけど人から見たらね、人から見たら膨れてるんです。
そんなこと、
そんなことって今言ってるけどね、本人は怒ってないって言うんです。怒ってるでしょ？怒ってない。怒ってるでしょ？怒ってない。ガシャガシャガシャ、ボンドンドンドンドン。いや、だから怒ってますよね。怒ってない。
怒ってますよねって聞く人なんていないって。
いやいや、周りの人は言わないけど、心の中、例えばね、心の中では。怒ってる人ってさ、雰囲気で分かってるじゃん。こうドアを閉めたけどバーン。
そうやられるとね、またね、
バーン、ドンドンドンドン、もういい試合の雰囲気がある。で、本人にさ、あの時怒ってましたよねって言ったら、私は怒ってない、怒ってないのにみんな声をかけてくれてない、ひどすぎる、あの時は怒ってなかった。怒ってましたよね。つまり私の中で怒るっていうのは、なんていうんですかね、爆発して人にうわーって言ってる状態を怒ってると、うんうん、ね。だけどこうぐーっと怒りを沈めてね、
我慢して
我慢して、 いる時は怒ってないと思ってるわけ、うん、
でも相手に分かるわけ、
それは分かるじゃん、さ見れば分かる、ただ見ればすぐ分かるんですよ、この人怒ってると。
自分で自分が見えないだけで、
そうそう、実相っていうのは怒っている時に怒っているんだと自分で分かることを実相っていうんです、そうそうそうそう、実相をちゃんと見てるって言うんです。
怒っている時に怒っているということが分かること、
そうそう、執着を起こしている時は自分は執着起こしているんだなっていうことをちゃんと見ることを実相っていう。ところが執着を起こしている時は自分の姿が見えないから執着を起こしていると思っていないわけ、
自分が見えてないね。
そうで、私の中で作り上げたイメージを一生懸命守ろうとするんです、ね、こういうふうに自分の中で作り上げたイメージを守ろうとする力を何ていうかしてます、こういうふうに自分がなろうとする心、私はこういうものだ、ね、明るい人間、いい人、ね、賢い人、ね、
言われたい、
頑張ってる人、こういうふうに自分のことを人から見られようと一生懸命努力することを仏教で何と言うでしょうか、何て言うでしょう、いや違います
、見えっぱり、
ね、これを仏教では自力というんです、で、なんで例えば自分はいい人になろうとするのかというと、私の本心では自分のことを悪い人間だと思っているからなんです。ここがポイントなんですね。自分のことを本心では悪い人間だと思っているから、悪い人間になりたくないといい人を演じるわけ。
それこそ賢い人。悪事を働かせてますね。ね、
こういうふうに裏側の心があるんですよ。だからいい人に振る舞っているっていうことは、いい人になろうとしているっていうことは、自分のことを本心では悪い人間だと思っているからこそ、ね、そしてそんな私のことを自分は本心では嫌だと思っているからこそ、そういう人間にならないように一生懸命いい人のふりをするわけ。これを自力って言うんですよ。だからこうやっていい人だと一生懸命演じている人に、あなたの本心ではこういう悪い心を持っていますよねとか、悪いことをね、していますよねっていう話をすると、極端に傷つくし腹が立つわけ。私はそんな悪い人間じゃない。もう悪い人間だという仏教聞きたくない。っていう心が出る。
はい。本人は全然気がついてないんだよね。
気がついてないけど、本当に悪い人じゃないと思ってる時、思ってたならば腹は立たないんです。
ああ、そっかそっか。なんとなく分かってはいるんだね。
そう、自分の中で悪い 人間なんだということを認めたくないから、だからそういうものを否定して一生懸命生きてきたわけ。これを自力っていうんですね。
そこを図星に当てられると腹立つ。
そう。それをそうそうそう。そのはっきりとね、明らかにしてしまうのが仏教の教えなんですよ。結局こうやって作られている自分っていうのは本当の自分ではなくて、本当の自分っていうのは私の中で否定している自分なんです、ね、その否定している自分っていうのは自分の中でそういう人間じゃないと否定しているから、この部分が真っ暗なんですよ。自分の部分、自分の心についてね、こうね、見えないわけ。なんで見えないかって、自分が自分のことを否定しているから。ところが仏教っていうのはこの自分の心の中で隠しているものをすっぱ抜くんですよ、ね、明らかにしてしまう。そうそう、そうすると私の中で悪い人間だと認めたくない心が私の中でありますので、仏教そのものを否定したくなるんです。聞きたくないと、もう見たくない、自分のこと向き合いたくない、これを偽情って言うんです。
真実に目を背けてしまう。
そうそう、だから私たちはね、まあ、こう言っちゃなんですけど、江原さんってさ、うん、あなたはいい人ですねっていうことしか言わない、うん、あの人は素晴らしい人ですねということしか言わない、う
ん、
ね、
うん、
そういうことを言うとね、私たちには自力があるので、うん、そうなの、そう、よく分かってくださいました。みんなは認めてくれないけど、私はいい人なんです、ね、で私は本当は悪い人だから、みんなから憎まれてるんじゃないか、両ね、ご先祖様からね、憎まれてるんじゃないかという不安がある。そういう時に、いやいや、あなたはね、頑張ってこられてね、とてもいい振る舞いをしてきたから、
人気あるんだ。
あ、そうそうそう。ところが仏教はね、この逆、あなたの心の中はこういう醜いものを抱えてますよっていうことをすっぱ抜くからね、もう来たくない。私もね、方向転換をしてね、このいい人ですねっていう話だけをしていれば、
うん、
また聞きたい。ぜひお話をお願いします。
聞きたくない言葉でも聞いていかないと。そうそう、
いやでもね、こっち側のね、いやもう自力にね、沿った話をしてあげればね、もう喜んで聞ける。
みんな喜んでく
るんですね。
そうそうそうそうそう、いややっぱり仏教は素晴らしい教えだ。
どんどん厚化粧していくようなもん。
そうそうそう、
本当の実相を教えてくれてるんだなっていうのが、
そうそう、だから否定したくても結局いろんな現実で見てしまう。だからこうね、認めざるを得ない、
認めざるを得ない
ね。ところが分かっていただきたいことは、なぜ私たちに知恵がない、無明と言われるのかというと、こうやって例えば一生懸命いい人だと振る舞ってますよね。これを本当にあなたはいい人ですねとこう認めると、認めるとね、その時はああいい人と演じてよかったと、いい人とね、人に見せてきてよかったと喜ぶんだけど、それと同時にやっぱり本当の自分を見せたら認めてもらえないんじゃないかという気持ちが強くなってきて、本心に対する自信がなくなってくるんです。 つまりいい人として振る舞えば振る舞うほど自分に対して自信がなくなる、
うん、嘘だからなおさら自信がない。
そうそうそう、つまりこれはコケなんですよ、この演じているものはね、コ、うん、っていうのはその中身が空っぽなわけ、うん、つまり中身はいい人じゃないんですよ、いい人だと演じてるんです、無理して。だから人前に出ると疲れるんです、ね、人の前に出るとこうちょっと背伸びをしていい人のふりをしないといけないから、そうそう疲れる。だからもう早々とニコニコと笑いながらこうね出て、あー疲れた、
やっ
ぱり家がいい、
やっぱり家がいいと、ね、人と会いたくないんです。なんで人と会いたくないかっていうと、人と会ってる時は背伸びをしてるから。
うん、めちゃめちゃいい人ブランキャなん
ですね。そうそうそう、こうやってね背伸びをしてるから
、うん、前回よりももっといい人ブランキャなんないとね。そう、大変だ。
しかもその前回ね、うん、いい人だと演じても認めてもらえなかったならばね、もっといい人じゃないといけない、もっとこうね一生懸命こうね背伸びをしないといけない、うん、そうするとこうなおさら疲れる、ね、そして本当の自分というものに対して自信がなくなるから、本心で素顔の自分で人と会うことがだんだんとできなくなる、うん、つまり演じている自分が認められれば認められるほど本当の自分に対する自信が失われていくんです。
なんか そこに陥ってるのかな。
ね、これコケってコケって言うんですよ。
コケなのにコケだって認めたくない。
それはだってね、もうこれが自分ですから。
認めて。
つまりこれね、自分が一生懸命演じているものが自分だと思いたい。もし本当の自分が自分だとしたならばね、今までの努力は何だったのか。
そう、58年間の努力は何だったのか。
そうそう、それはね、ちょうど錆びついたね鉄にね一生懸命メッキを入って塗ってるようなもんで、ペンキでメッキをね塗ってるようなもんで、塗っても塗ってもね内側から錆びが出てくるわ。そうするとね、出てくると一生懸命ねペンキで塗ってね隠してる、
隠して
そういう努力、
その努力。
ああ疲れるね。
そう、
だから素の自分、本当の実相で自分が分かって、素の自分でさらけ出して、
うん、
あの行動ができたら、
うん、
もっと楽なんだよ。
そう、もっと楽なんです。そこで本当の自分はね、自分がどんなに演じていても実は見えてるんです。ここがポイントなんですね。
外に
漏れてるんです。だから自分が一生懸命こう笑顔でねいたとしても、内側の醜さっていうのはこう、まあ匂いに例えられるんですけどね、雰囲気になって出てくるんです。こうやって、だから自分のいわゆる内側で隠しているものは自分は分かんないつもりなんです。
つもりだけど外は、
そう、外側の人たちは分かる。どんなにいい顔してもその人の雰囲気を見ればすぐ分かる。だから自分の思いというものを離れてね、まっさらで人を見ればすぐに伝わってくる。その人の心の中で思っていること。だから仏様というのは嘘をついても、うん、騙すことができないわけ。つまりその人のいわゆる内側のものがもうどんなに隠しても見えてる、
見抜かれてる。
そうそう、そういえばね、この間あの4歳のね子供とねかくれんぼしたのね。その子ってね、どういう風に隠れるか知ってます？こういうね、こういう椅子のね後ろにこうやって隠れるんですよ
顔を隠して、
そうそうそうそうそう。これわかります？
顔
を隠すと自分からは見えなくなるので、人からも見えなくなるだろうと思ってるんです。
それと同じことを今やってる。
そうそうそうそうそう。
自分はやってないつもりで。
そう。だからどんなに隠しても、これ薫従って言われてね、その人の香りとなってって香りによく例えられるわけ。燻製の燻に、これ従って言ってね。その人の今までやってきたことは、つまり本心はですね、その人の本心はどんなに隠そうとしても、香りとなって見えてくる。だから隠すことはできないってこと。
わがみ知らずは本当にわがみ知らずで、自分だけが分かってないだけだ。
そうそう。だから心が清らかな人と接したならば、自分のいわゆる内側の部分が見えるんです。
その取り繕ってる人、自分が、
うん、
自分のその内側が
見える。その取り繕っている人が、うん、どんなに内側でどんなに隠していても、心が清らかになった人にとってはね、隠せないわけ。はい、もうすぐ分かる。あ、この人はどうもね、笑顔でいるけど暗い影を持ってるなとか、いい顔してるけど無理してるなとか、そういうのがこうすぐ分かる。なぜかというと不自然だから、つまりどんなに演じても、ね、自然にはできない。例えば何かいただいた時にありがとうございますって口で言うのとね、心から感謝してありがとうという時と全然違うでしょ、雰囲気が。だからありがとうと言わなくちゃいけないから、ありがとうと言っているのが自力なんです。で、心から本当にありがとうという気持ちになって口で、外に表してるってね、外でありがとうっていうのを表してる時と、全然違うんです。
そんなにやっぱり違うもんな。
そうそうそうそう、全然違うんです。
全然違う。
だから分かってないと思うのは自分だけなんです。
ああ、そっか。
ね、それを仏教はどんなに隠していても周りから筒抜きですよっていうことを教えてくれるわけ。そうするとね、だんだんと隠していてもダメなんだなという気持ちが出てくるんです。偽情っていうのは、隠していれば周りの人たちからは見られていないと、わからないと、騙せると思っている心なんですよ、ね、だけどどんなに、外側でいい格好をしていたとしても、内側の醜さというのはにじみあふれてくるものなんですよ。だからどんなに隠そうとしても隠せないっていうのが仏教の教えです。それが認められないんです、最初は。こんなわけない、私はこんなに隠してきたんだからね。
隠したんだっていうことも認め、
なお隠そうと、
そうそうそう。でもだんだんと隠してもね、あ、結局隠していても疲れるしね、もう認めるか、どうせみんなも分かってるんでしょ、私の姿って。
なんか、そう言われると、そう、気がしないでもない、なくなってきてることは確かなんだけど、それでもまだ認めてないから、こけ。
そうそう。だから、こけっていうものがだんだん分かってくると、真実というのは隠せないんだなと。真実に自分の本当の内側の部分っていうのは隠せないんだなということが分かってくる。それはどうやったら分かるかというと、この内側の部分を聞いていくことによって晴れていくんです。 そう、聴聞によってこの無明というものが晴れるんです。結局この無明を破るのはですね、これ自分の努力ではないんですね。こう一生懸命どんなにカッコつけないでと言われてもカッコつけてしまう。だけど聴聞していくと、なんでこのカッコつける心が破れるかというと、内側で隠しているものはね、隠せないっていうことがだんだん分かってくるんです。だからみんな分かってんだよと。
内側で隠しているものが隠せないっていうところがまだ分かってないから、
そうそうそうそうそう。
その聴聞させてもらう、聴聞を聞かせてもらわんと、聴聞させてもらわないと、少しずつ薄皮が剥がれていかない。
そうそうそう。だって本当にいい人ね、内側までいい人だったら、ね、そんな人と会わないようにすることなんて必要ないじゃん、ね、なんでそんなに人と会うことを避けるのかといったら、それは見せたくない悪い部分があるからなんですね。それを一生懸命隠しているからなんです。だからそれは種まきになって現れてくるから、人を避けるというね、そういうものが結果となって現れてきてるわけです。そうしたらどんなにいい格好をしていたとしても、人を避けているという時点で、あ、そのこの人にはその裏の部分があるんだなということがすぐに分かってしまう。だから隠せないんです。どんなに隠そうとしても、この自力というのは意識している時だけがこの姿、無意識の時が悪い姿。
無意識、後ろ姿にね、はい、表はちゃんと取り付くわって
。例えばそのなんていうんですかね、ファッションセンスのない人がさ、そのデートする時だけね、ファッションセンスのいい人に習ってね、
あ、
全身を決めたとしてもさ、ぎこちないでしょ、動きが。
自然じゃない。
自然じゃないわけ。ね。
なんかちょっとつけて
ある。中身まで変われない。
そうそう、中身まで変われない。だからどんなにいい格好したとしても、それはいい格好できないんです。ね。ね、だからその自分の隠している部分を繰り返し繰り返し聞いていくことによって、ね、偽情が晴れるわけで、偽情が晴れるとこの悪い部分が、まあ悪い部分であって醜い部分であっても、まあいいかと思えるようになるわけ。そうすると綺麗なものに触れても醜い心が見えて苦しむことがなくなってくるわけ。私たちはなぜ、心が清らかになれないかというと、説法によって清らかな教えを聞いても醜い自分の姿が見えることによって、見たくないから清らかな教えを跳ねつけて清らかになることができないわけ。醜い自分を認めることができたならば、清らかな教えを聞くとそのまま私の心が清らかになっていくんです。これが前回話をしたね、簡単に変わる方法なんです。だから偽情っていうのは、清らかなものに触れた時に醜い自分の姿が見えて、それを見たくないから清らかなものを跳ねつけてしまう心なんです。それに対し偽情の反対っていうのは、これ真行っていうんですね。偽情の反対が真行という心なんですよ。真行って何ですかって言ったら、清らかなものに触れた時になんて尊いんだろうと思って 心から頭が下がる。ああ素晴らしいな、自分もこうなりたいな。そうやって心から頭が下がると、その清らかな心が私に染まって、私の心を清らかにしていく。だから儀仗が晴れたらすぐに浄土に行けるわけじゃないけれども、儀仗が晴れると清らかな教えを聞けば聞くほど心が清らかになっていくんです。やがて私の心が完全に清らかになって浄土に往生できる、こういうからくりなんですよ。だから皆さんが、浄土に行きたい、清らかな世界に出たいとそう思ったら、自分の心を清らかにしていかないといけないんです。清らかにするためには清らかな教えを聞かないといけないんですよ。ところが清らかな教えを聞くっていうことは、自分の醜さが知らされるってことなんです。ところが偽情を抱えている間は醜い自分を見たくないので、清らかな教えを跳ねつけてしまうわけ。だから浄土に往生することができない。
都合のいいところだけは、
そうそうそう、自力でね、いい人だと言われているところだけはね、あそうだそうだいい人だと
認められて、その他は全部跳ねつけてるから偽情が晴れるわけ。
だから仏教を聞いていくっていうのは、清らかなものに触れて醜い自分が見えることなんですよ。だから清らかなものに触れるとね、醜い自分が見えるんです。そうでしょ。例えばその自分がね、疲れたと思ってこう電車でさ、こうやって席に座ってた時にね、隣のね、まあ女性の方がね、おじいちゃんとかおばあちゃんが目の前にやってきた時に、どうぞ気持ちよく譲ったとして、見てください、それを私が見たら ね、素直にその素晴らしい行為を素晴らしいというふうに見れない。
心が汚れてるね。
そうそう、つまり自分のいわゆる怠け心とかね、自分の嫌な心が見えて、その素直にその心の清らかな人のね、行動を、感動できない。信仰っていうのはね、そういうものを見たときに素晴らしいなっていう気持ちが起きてくる。いやいいな、これって僕はできていないけど、できていないけどそういう行為ができたらいいなっていう気持ちが起きるのが信仰なんだ。偽情は何かっていうと見なかったことにしよう。
なるほど
ね。
やっぱり清らかな心だよね。
だから信仰になると、清らかなものに対して心から頭が下げられるようになる。それはなんで心が下げられるかというと、醜い自分を認めることができるからなんです。できていない自分ね、間違っていた自分ね、そういう自分を素直に、あ、自分ってできていないんだなっていうふうに見れるのがね、信仰になった人なんです。そして素直にね、できている人に対してね、あ、あの人って素晴らしいな、私もああいうふうになりたいなっていう気持ちが、起きてくるのが信仰。それに対し偽情っていうのはね、そういう素晴らしい人と見、なんていうんですかね、触れるとね、もう自分でなんて醜いんだっていうことがわかるから、もう見ないようにしよう、もう見ない見ない、ね、これ隠れちゃう。これが偽情。それどころかムカムカしてくる。 あの人たちは私のね醜い部分をね笑ってるんだわとかね、醜い部分がね恨んでるんだわとかね、醜い部分をバカにしてんだ、バカにされたくない、バカにされたくない、ような自分じゃないわとかね、こういう風になる。これを偽情って
。なあ、素直じゃない心だね。
本当は清らかなものに触れると自分の心も清らかになるんです、ね、だから私たちの心を清らかにするためにはね、一生懸命善をする必要なんてないんですよ。善をしなかったとしてもですね、その清らかなものに触れるだけで私たちの心は清らかになるんです。これ前回ね、どうしたらこういう自分を変えていけるか、醜い自分を変えていけるか、それはね、その清らかなものに触れていけば醜い部分はどんどんと消えていくはずなんです。そう、ところが私たちは醜い部分を自分の中で認めることができないために、清らかなものに触れて自分の心が清らかになるはずなのに、清らかなものを半分にこうね跳ねつけて、こうやって「おい、清らかになりたくないな」とそうやって苦しんでる。そうそうそうそう、
跳ね抜けてるから。
そうだから、私たちの心を清らかにするのっていうのはとっても簡単なんです。偽情が晴れたら、偽情が晴れたら清らかなものに触れたり清らかな教えを聞いていくだけで私の心がどんどんと清らかになっていくんです。どんどんと人からこう認められるようになる。どんどんと恵まれるようになってる。なんで今こうやって教えを聞いてるはずなのに清らかになれないのか。というと、清らかなものに触れると自分の醜い姿が見えるから。
それが嫌だから。
そう、それが嫌だから。醜い自分を見たくないから反発して、そして、教えそのものを否定する。
見えてくる自分、悪い 人間だって本当に見えてくる自分が嫌だから離れてる、
うん、そうそうそう、
自力で頑張ってるんだね、
うん、
それをやってるうちにどんだけ聞いててもダメって。
そうですね、その間はどんなに聞いていても結局ですね、この偽情が強すぎるために清らかになっていかないわけです。そこでどうしたらいいんですかと、どうしたら私たちの心を清らかにすることができるのかということについてですね、ちょっと休憩してからお話をしたいと思います。